歌いましょう。
ありがとうございます、そうですね、メッセージ1はピリピの教会なんですけれども、次は、アンティオキアの教会です。で、実はいろんな聖書箇所をいろいろ 見るので、私は聖書箇所を読まずにもうすぐに、そのメッセージに入りたいと思います。なので一言お祈りして、始めたいと思います。愛する天のお父様、この時間を感謝します。私たちは、本当にいろんな課題とぶつかっていますけれども、神様、あなたがすべてを支配しており、私たちに恵みを注ぎ続けてくださっていることを心から感謝します。私たちはこれからアンティオキア教会について学びますけれども、本当に、この教会の模範を見て、私たちもこの教会のように歩めることができるように、どうか神様助けてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アーメン。私たちはごめんなさい、説明するのを忘れていましたけれども、このメッセージの後に小グループの時間を持ちたいと思います。で、小グループの時間というのは、もちろんそのメッセージの内容について話し合う時間でもありますし、本当にもう今後のことについても話す時間です。ですから、その内容、この説教の内容だけについて話す時間だけではなくて、このメッセージを聞いて、こういうふう、セルグループはこういうふうにしたらいいのかなとか、これはどうするのか、そういう具体的な話も全然いいと思います。それは1点目と。で、2つ目は、小グループのその目的としては、その、新しいメンバーとの、その交わりと、そして新しいメンバーは、その、あんまり、その、普通の、その日曜日に話しかけることはあんまりできない人たちと交わる、時でもあるので、本当にできるだけ、私ちょっと番号を振って、なんかもうランダムに小グループ作りたいなと思っているので、それをちょっと冒頭に説明したかったです。はい、では、メッセージに入ります。まず、海浜幕張恵み教会が、このような変化の時期を、通っている中、使徒の働きのどの教会について学ぶべきかと、考えたとき、広橋先生と私はが、すぐに、思いついたのは、アンティオキア教会でした。それはなぜでしょうか。クリスチャンの世界では、実はアンティオキア教会っていうのは、もうある意味も理想の教会なんですね。私たちが目指す教会だと。例えば、この教会は熱心に異邦人に伝道し、大勢の人々はもう救われた教会ですね。イエス様を信じた人が、クリスチャンと初めて呼ばれた教会だったんですね。そして、パウロを探し訓練した 教会ですよね。すごい教会ですよね。パウロ来るした教会ってすごいですよね。で、パウロとバルナバを派遣し、教会を開拓、異邦人の地で開拓をし続けた教会です。で、飢饉があった時にすぐに援助を兄弟姉妹に送った教会。有名で有力な預言者と、教師が集まっていた教会。そして断食と祈りを持っても恐れず、めげず前進していった教会なんですね。ですからアンティオキア教会のような教会を目指そうと考えて、実は自分たちの教会をアンティオキア教会と名付ける教会も今あるほど、あるんですね。実際になんか東京になんか検索してみたんですけど、アンティオキア教会って実はあるんですよね。それほど理想の教会なんですね。しかしアンティオキア教会に今ズームインして蓋を開けてみると、結構面白いものが結構いろいろ学べるんですよ。実はアンティオキア教会も初めは福音を疑った教会だったんですね。そしてアンティオキア教会は自分たちが信じている福音を忘れ、異邦人を差別していた教会だったんですよ。しかしそれでも恵みによって進展した教会だったんですよ。ですからまず今日のそのアンティオキア教会の模範からいろいろ学びますけれども、どういうふうに恵み教会として学べるかということを、どういうものを学べるかということを一緒に確認したいと思います。大きく言いますと、アンティオキア教会には3つのフェーズがあります。そして3つのフェーズに応じて、3つの適用があると思うんですね。第1フェーズっていうのは、神の恵みを妨げようとした教会ですね。使徒の働きの11章19節から26節に書いてある箇所に、ここに書いてあるんですね。読みません。ただまとめます。まずこの箇所の、前の文脈を理解するのは結構重要なんですね。使徒の働き10章と11章っていうのは、すごく有名な箇所です。コルネリウスがクリスチャンになる場面なんですね。で、この出来事がアンティオキア教会の誕生にきっかけになったとも言えますし、異邦人への伝道の基盤になった話でもあるので、やっぱり確認する必要があります。また、11章6節から18節は、この話のまとめですが、簡単にまとめると、こういうことなんですね。ある日、使徒ペテロが、ある夢を通して、汚れている動物と汚れていない動物を見て、ペテロよ、さあ、ほふって食べなさいという声を聞きました。しかし、ペテロは、主よ、清くないものを、動物を食べることはできませんと、言いました。そして、すると、もう一度天から声が返ってきました、来て、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと。で、この対話が、3回、繰り返す。そういう流れですね。で、その後、聖霊様によって、ペテロは、異邦人のそのコルネリウスの家に連れて行かれました。そして、ペテロが福音をその人たちに語り始めると、聖霊がペンテコステのように、ユダヤ人クリスチャンに下ったのと同じように、異邦人の上に、下ったっていうことになったんですね。そして、ペテロはイエス様が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は、聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い出しました。そしてペテロはこのように結論づけたんですね。ですから私たちがイエス・キリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが、神がなさることを妨げることができるでしょうか。ここの、妨げだったんですね。その話を聞いたユダヤ人クリスチャンは、その場であったらもう沈黙していました。沈黙してしまいました。そして神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って、神を褒めたたえたんですね。そういう箇所なんですけれども。私たちは私たちも異邦人で、21世紀に住んでいるものなんですけれど、そのショックがちょっとあんまり感じられないと思うんですけれども、コルネリウスは、旧約聖書を固く守っていたユダヤ人にとって、最も憎むべき存在だったんですよ。ローマ帝国の百人隊長だったんですね。ですから、この百人隊長によって私は圧政されてる っていうことが1点目と。コルネリウスは最も汚らわしい存在でした。あのユダヤ人にとっては、まあ、平気で豚を食べてる、あの割礼されていない汚い異邦人、そういうふうに見てました。そしてコルネリウスは最も罪深い存在だったんですね。偶像礼拝者だ、まあ、元ですけど、まあ、偶像礼拝者だ、そういうふうに見ていて、コルネリウスはもうユダヤ人が最も、まあ、憎む要素を全部、まあ、ミックスして、もうそういうシンボルだったんですね。そしてユダヤ人が汚れた食べ物を見て、その匂いを嗅ぐと臭い、気持ち悪い、吐き気がすると思ったように、異邦人コルネリウスをそのように見ていったんですね。実は聖書ではこのような、まあ、規定はなかったんですけれども、ユダヤ人たちは異邦人たちが食事しているところに行ったり、異邦人と深い関わりを持ってしまうと彼らの汚れが自分たちに移ると思っていたようだったんですね。これは聖書的な考えではないんですけれども、そういうふうに考えてたんですね。で、現代の私たちにも、まあ、同じようなことが、まあ、あると思うんですね。あ、この人ちょっと あんまり近づきたくないっていう、そういう人はいると思うんですね、私たち の中では。で、ペテロもユダヤ人クリスチャンも同じようにコルネリウスを見て、ちょっと近づきたくない、気持ち悪い、汚らしいと思ってたんですね。神学的に、まあ、どうのこうのよりも、もう直感でそう思ってたんですね。ですから彼らもイエス様からいただいた福音は恵みの福音だと信じていましたが、それは清いユダヤ人にしか与えられないと思ってたと思ってたんですね。しかし神様は、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないとおっしゃいました。神様もユダヤ人が思っていたように、異邦人が汚れた罪深い存在であることをご存知でしたが、聖霊様が異邦人にも下られたのなら、神様ご自身が汚れた異邦人を清い聖徒、まあ、英語だったらセイント、ね、セイント、聖徒、その清いものにしてくださったということなんですね。臭くて気持ち悪い罪人が聖霊様の働きによって香ばしい義人となったんです。ですからコルネリウスのような存在が自分たちの同じように神の民とされるということは、もうユダヤ人にとってもうショックなんですね。しかしペテロのコメントも、まあ、ここのコメントなんです、非常に重要なポイントだと思います。イエス・キリストを信じたときに、私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになった。つまり汚れた異邦人が清められたということは、ユダヤ人クリスチャン同じように汚れていて、なんだこれ、間違いですね。まあ同じ聖霊、まあ、なんだろう、何を書いたんだろうね。あ、そうですね。さすが和也さん。あ、まあ、さすがマネージャーさん。はい。同じように、そうですね。同じように、そうですね。もう、同じように清められたのであると、ペテロは言っています。まあ、つまり、自分は汚れた異邦人と同じ救いが必要だと、まあ、認めざるを得ないと、ペテロは宣言したんですね。これ、認めざるを得ないのが重要なんですね。それを認めたくなかったんですけれども、これ、こうなったから、まあ、認めざるを得ないっていう、そういう流れで恵みを受けた。ペテロの話とユダヤ人クリスチャンの沈黙は、私は異邦人と同じなのかと、福音の恵み深さを認めざるを得ない状態を表していると思います。そして彼らは最終的に命に至る悔い改めが自分にも罪深い異邦人にも与えられたことを主に感謝し、まあ、主を褒めたたえましたと。これはアンティオキア教会の前の話ですね。で、そのような背景からアンティオキア教会の話が始まるんですが、20節から23節を読みますと、同じような現象がこの教会でも起こっているのがわかります。迫害によってユダヤ人クリスチャンはフィニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったのですが、結構エルサレムがちょっと遠いところにまで ユダヤ人逃げたんですね。でユダヤ人以外の人たちには、ここ大事ですよ、誰にも御言葉を語ってなかったんですよ。ユダヤ人だけに伝道してたっていうのは19節って書いてあるんですね。もうすごいですよね。かなりもう結構差別的な伝道での仕方だと思うんですけれども、はい、なんですけれども、しかしキプロス人とクレネ人、ユダヤ系のキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに行き、イエス様の福音を述べ伝えると、まあ、ユダヤ人から言うと、ギリシャ語を話す異邦人たちが信じてしまったんですよね。信じてしまった。しかも、数人だけではないんですよ。大勢信じてしまったと。あらら、問題だと。で、それゆえユダヤ人の本拠地でもある、あり、イエス様の教会の本部でもあったエルサレム教会は、それを聞いて驚いたと思うんですね。旧約のヘブライ語も読めなくて、ギリシャ語しか話せない異邦人が兄弟姉妹か、と。しかも大勢の割礼されていない異邦人。これはちょっと困ったな、と。心の中に言ってたもん。じゃあ、大きな声で言わなかったと思う。心の中で、残念に思いながらその報告を聞いたと思うんですね。自分たちが描いていた教会の進展はこうではなかった。と心の中で思ったかもしれません。ですから、事実確認のために、アンティオキア教会は、バルナマを、エルサレム教会、アンティオキ教会にバルナマを派遣したんですね。本当かどうかって確認しといて。しかし、バルナマはアンティオキ教会に行って、神の恵みを見て、喜んだんですね。キリストにある兄弟姉妹として、バルナマは心を固く保って、いつも主に留まっているようにと、皆を励ましたと。23節。しかも面白いことに、この後、バルナバは迫害されたクリスチャンたちが、嫌っていた虐殺者パオロをあえて探したんですね。探してアンティオキア教会へ連れて行ったんですよ。で、アンティオキア教会は福音を信じてしまった罪人の集まりみたいな、そういうような教会に、それが始まりだったんですね。で、この教会の弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったんですよ。こういう流れ、こういう誕生の流れなんですね。で、海浜幕張恵み教会が、アンティオキア教会のように、神の恵みによって進展する教会になっていくために、私たちは大きな覚悟をしなければなりません。自分にとって最もコミュニケーションを取りにくい人たち、最も苦手でちょっと嫌な人たち、最も汚れている罪深い人たち、最も許せない人たち、憎んでいる人たち、見下している人たちが、この教会に来て、同じ福音を聞いて、あなたと同じようにイエス様を信じて、あなたと同じ礼拝とセルグループに参加することを覚悟しなければならないということです。嫌な人数人だけではないんですけれども、大勢来るかもしれません。大勢。私たちは、ペテロやユダヤ人クリスチャンたちと同じようには心の中でそう願っていないかもしれませんが、自分たちが神様の恵みの波を妨げようとしていることを認めざるを得ないのです。ですから私たちは二つの福音の事実を受ける必要があります。まず一点目。私が最も見下している、最も苦手な罪人と少し似ているのではなく、全く同じように汚れているということです。で、二つ目。私はその人と全く同じ救いの賜物が必要で、神様がその恵みを同じように私たちに与えてくださっている。その2点ですね。しかし、皮肉なことに、その2つの福音の真実を受け入れるとき、私たちは神の恵みの力強さに気づかされるんですね。そしてエルサレム教会、バルナバ、アンティオキア教会のように心から喜びが湧き起こり、主を褒めたたえられるようになると思うんですね。ですから、海浜幕張恵み教会として、 また個人的にその2つの事実を受け入れ、神の恵みは私たちが好まない、まだ望んでいないような状況へと導かれることもあるのだと覚悟する必要があるのです。皆さん、それが一つ目の覚悟ですね。二つ目の、フェーズで二つ目の覚悟はあるんですけれども、アンティオキア教会の第二のフェーズは、私、三つのフェーズの中で一番驚いたのは実はこのフェーズなんですね。宣教の中で神の恵みを忘れた教会です。宣教の中で神を忘れた教会です。神の恵みを忘れた教会です。はい。アンティオキア教会が、この力強い福音を受け入れたときに、もう非常に大きな働きが生まれました。大勢の人がクリスチャンになりました。アンティオキア教会は御言葉に導かれ、エルサレムとユダヤに住んでいる兄弟たちに、救援物資を送りました。アンティオキア教会には、何人もの預言者や、教師が起こされ、主を礼拝し、断食している中で、パウロとバルナバを聖別し、異邦人伝道のために彼らを派遣しました。そしてパウロとバルナバの第一次、宣教旅行の地図だけを見ても、もう本当に素晴らしい実りのある働きが、あったっていうのがわかるんですね。で、彼らの働きが簡潔に書かれているのが、14章21節から23節、読みますね。二人はこの町で福音に述べ伝え、多くの人々を弟子としてから、リストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりと留まるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食して祈った後、彼らはその信じている主に委ねたと。宣教をまとめるとこういうことです。福音を述べ伝えること、苦難を受けるために弟子たちを訓練し励ますこと、各教会に長老を選び祈って主に働きを委ねること、これが2人の、パウロとバルナバの宣教の働きでした。で、ここでストップして、じゃあアンティオキア教会になりましょうっていうのは全然いいメッセージだと思うんですね。しかしですよ、しかし。使徒の働きには書いてありませんが、ガラテア2章11節から14節読むと、ここがね、肌を、もうびっくり、私はもう何回も読んでるんですけど、ここアンティオキア教会出たんだっていうのはすごく思ったんですね。詳細には限られてるんですけれども、この出来事がどの時点でどのように起こったかははっきり言えませんけれども、私が信頼している仲介者はによると、この出来事はパオロが第一次伝道旅行の終わり頃だと予測しています。で、どういう出来事かっていうのは、ガラテヤ2章11節から14節、ちょっとまとめます。こういう流れです。パウロとバルナバがアンティオキア教会から派遣されて、異邦人伝道の1回目を終えるところには、多くの異邦人がクリスチャンになり、多くの教会が開拓されました。感謝です。はい。で、その宣教報告のために、彼らは自分たちの派遣教会であるアンティオキア教会に戻りました。そして2人が着いた時に、使徒ペテロがいましたと。いいですね、と。で、使徒ペテロが、異邦人たちと、もう何のためらいもなく自由に交わりをして、共に食事をしてましたと。なぜかというと、前のフェーズだったら、ペテロが、もう、異邦人と一緒に、ね、異邦人伝道しましょうって、彼らは清くない人たちだって言ったペテロですよ。ですからそういうふうに、交わりしてました。しかし、その時、初代教会の本部である、エルサレムから代表者がアンティオキアを訪問に来ました。しかもその代表たちというのは、長老教会の専門用語に言うと、大会議長ですよ。大会議長のヤコブと、割礼派、神学オタクですかね。教授陣みたいな、そういう人ぐらずらーってアンティオキア会に来たんですよ。で、彼らはもちろん異邦人宣教の働きを否定はしてはいませんけれども、異邦人を見下していたことはもう明らかでした。ですから、使徒たちのリーダーであるペテロ、アンティオキア教会の 開拓者バルナバはヤコブと割礼派のリーダーたちを恐れて異邦人から身を引いたんですよ、いきなり。ですからこの前ね、こうやって交わりして仲良くしてたんですよ、次の日訪問した時からセルグループに来なかった、あの交わりに来なかった、そういうような、いきなりもう180度変わったんですね。そしてその2人だけではなく、アンティオキア教会のユダヤ人のみんなも同じようにしたんですね。アンティオキア教会が異邦人宣教の始まりとなったにもかかわず、もうこのようなことになったっていうのも驚きですよね。そして非常に興味深いのは、アンティオキア教会とペテロたちは言葉や神学によって異邦人たちを否定したわけではありませんでした。あの割礼派はあの神学あったんですけれども、あのペテロとかバルナバは、まあ、なんかそういう神学信じてなかったんで、ただ振る舞いだったんですね。異邦人伝道もしていましたし、異邦人たちを兄弟姉妹とも呼んでいたんですね。だから神学的に彼らは私たちの姉妹だと分かってたんですけれども、ただ何も言わないで距離を取っていただけだと言えると思うんですね。しかし異邦人ってね、ちょっと分からないところあるよねと遠回しに見下していたかもしれません。言葉によるのではない周りからのプレッシャーや暗黙の差別から来る、まあ、冷たさや孤独さなどはもう誰にしても感じることがあるのではないかと思います。しかしパウロはこれを偽りの行動、偽りの、偽善者ですね、偽りの偽善者だと、あの偽りの行動としてみなし、みんなの前でペテロを注意しました。ペテロ先輩、あなたは福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいません。むしろあなたの行動によって福音の、ま、真理を曲げています。あなたはユダヤ人でありながらこの前異邦人や私たちと豚を食べていましたよねと。あ、本当に食べたことわからないですよ、ただあの私の妄想です、はい、どうして自分が守れない清めのルールを異邦人に押し付けるんですか。なんでいい人ぶってるんですかと。あなたは異邦人と違って自分の清さや自分の行いによって救われたのですかと。ペテロ先輩、あなたはあなたが毎日語っている神様の恵みをご自分の振る舞いで否定しているのがお分かりですか。パウロはペテロを注意しましたが、バルナバも、あのパウロのコーチですよ、バルナバも大会議長のヤコブも割礼派、教授陣の割礼派、アンティオキア教会のユダヤ人たちみんなにも同じように注意したんですね。第一次宣教旅行で開拓された、まあ、開拓されたガラテアの教会もペテロやアンティオキア教会と同じ過ちを犯してしまい、パウロはこのように注意したんですね。これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。まさか無駄だったということはないでしょう。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか。まあ、要するに恵みによって進展するアンティオキア教会は、ただ大勢の人が救われるという教会ではなく、福音を忘れてしまい、態度や振る舞いによって福音を否定してしまった、そういう教会になってしまった、そういう教会だったんです。そしてパウロに公の場で指摘されることがどれほど恥ずかしく嫌なことであっても、ペテロ、バルナバ、ヤコブ、アントヨキア教会は喜んで悔い改め、神の恵みに立ち返り、悔い改め続けました。これが 恵みによって進展する教会、私のイメージとしては悔い改めは教会のガソリンですないと動けないものなんですね。海浜幕張恵み教会として一人のクリスチャンとして私たちは、あるタイプのクリスチャンに対して神学的には受け入れているとしても自分の態度や振る舞いによってそのクリスチャンを見下してはいないでしょうか。で、これよく私、いろんな聞き方があるんですけれども、これ双方的ですよ。例えば仮にとして、これはユダヤ人が異邦人を見下してるっていう、そういう方向なんですけれども、後で説明しますけれども、異邦人もユダヤ人をいろいろなんかやってたんですよね。ですからこれは双方的なものなので、ただ教会の一つのグループに語ってなくても、これは誰でも当てはまるものです。そして自分が見下しているクリスチャンと距離を置いていないでしょうか。英語ではホーリーガーセップ、直訳すると聖なる陰口、もうよく私よくやりますけれども、こういう表現があるんですけれども、あの人は割礼を受けてないからあの人のために祈ろうっていう、そういう聖なる陰口を言ったりはしていないでしょうか。もしこのクリスチャンが〇〇をするなら交わりをしたい、そうでなければ距離を置くという条件付きの接し方を無意識的にしていないでしょうか。または他のクリスチャンを見下しくないけれども、自分も見下されたくないから、誰かが福音を否定するような振る舞いを黙認してしまい、自分もそのような振る舞いに流されてしまうような時がないでしょうか。ペテロとバルナバのように人の目を恐れて愛を持って真実を語ることを控えてしまったことはないでしょうか。しかし、でここで言いたいのは、みんなこれ当てはまると思います。ですから、当てはまっちゃったっていうだけではない、そうなんですよ、教会なんて。で、だけど、しかし忘れていけないのは、それでも、アンティオキア教会と海浜幕張恵み教会は、神の恵みによって進展する教会なんです。むしろ私たちは罪人なので、神の恵みがなければ進展できない教会です。恵みによって進展する教会は、福音を否定してしまう自分を公に告白し、神の恵みに立ち返る教会です。教会として進展するために、私たちは指摘されたくなかったり、認めたくない罪を告白し、悔い改め続け、前進する覚悟を持つ必要がありますか？持つ必要があります。皆さん、そういう覚悟を持っていますでしょうか。3番目のフェーズなんですけれども、これにつながる過去があります。アンティオキア教会の最後のフェーズは、福音にあって和解した教会です。実は私もこれも驚き のフェーズだったんですけど、で、アンティオキア教会についての最後の箇所は、使徒の働きの15章22節から35節です。で、先ほど説明したユダヤ人と異邦人のクリスチャンの問題が、実はアンティオキア教会の問題だけではなくて、かなり大きな問題になってしまったんですね。ですから、初代教会のリーダーたちは、本部であるエルサレムに集まり、日本長老教会 の用語で言うと、大会会議を開いたんですね。そして、パウロの注意によって、悔い改めたペテロとヤコブは、この大会会議で、福音を否定する振る舞いは異端であると宣言するんですね。で15章、これ私のまとめなんですけれども、使徒の15章7節から11節に、ペテロのスピーチが書いてあります。それがまとめなんで、また読みます。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように、 異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなんです。すごいですね。なんかガラテヤのペトロとエルサレムペトロっていうのは180度噛みましたよね。そしてエルサレムの大会会議で教会の中での霊的な差別は異端であるということが決議されたんですね。これもまた私のまとめです。で、その後、この決議が、手紙で伝えられたんですね。こういうふうに決議されましたって。で、その手紙も、どの教会に送ったかっていうのを、私、この、ね、収容会の前、あんまり意識してなかったんですけれども、アンティオキア教会宛てだったんですね。なぜなら、ここが異邦人伝道の拠点でもあり、この問題の始めでもあると思うんですね。そしてその手紙はこのような内容です。聖霊と私たちは次の必要なことの他には、あなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと死と締め殺したものと淫らな行いを避けることです。これらを避けていれば、それで結構です。主の祝福を祈ります。この決議っていうのは、教会に福音にある、純潔と一致を促しています。非常にバランスのある決議だと思っています。まず、ユダヤ人と異邦人は、同じように恵みのみでクリスチャンになったので、恵み以外のものを押し付けることはしないということが、決められました。つまりユダヤ人の福音をユダヤ人の福音ごめんなさい、ユダヤ人の福音を否定する立法主義の傾向を戒めたんですね。その立法主義な傾向はダメだっていうふうに決めたんですね。しかし教会の純潔と一致のために異邦人にも注意をしました。福音を信じる者は恵みによって救われていますが、この世と性別された生き方が求められています。当時はまだある異邦人クリスチャンたちは淫らな行いを続けていました。ですから彼らにすぐに悔い改めなさいと、もうここで注意をしました。また異邦人は偶像に備えたものと死と締め殺したものを食べていたことによって、ユダヤ人クリスチャンの良心を傷つけ、ユダヤ人をつまずかせていたそうだったんですね。で、他の手紙を読むと同じような、箇所が、そういう内容が見られると思います。異邦人もユダヤ人に対し愛のないことをしていたということもわかります。ですからエルサレム会議はイエス様の大命令を軽んじていた異邦人クリスチャンをも戒めた。要するに大会会議は福音にあえてお互いに悔い改めを促し、ユダヤ人と異邦人を和解させたんですね。で、この決議を聞いたアンティオキア教会は、いやいや、義務的に苦々しい思いで手紙を受け取ったと思いますか？めんどくさいなぁ、しょうがないなぁっていう、と思いながら和解したと思いますか？15章30節から読みますね。さて一行は送り出されてアンティオキア教会に下り、教会の会衆を集めて手紙を手渡しした。人々はそれを読んで、その励ましの言葉に喜んだ。ユダヤ人と異邦人があれだけ争ったのに、ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンが一つの会衆として集まり、一つの会衆としてエルサレム会議の励ましの言葉を受け入れ、一つの改宗として喜んだんですね。なぜそのようなことができたのでしょうか。彼らは、あるビジョンにあって和解して一つになったのではありません。彼らはあるリーダーによって和解して一つになったのではありません。 ある、まあ、コミュニケーションの手法で和解して一つになったのではでもありません。エルサレム会議もアンティオキア教会もいただいた神の恵みの前に立ち返ることによって一つになることができたんです。恵みによって進展する教会は神の恵みを思い浮かし悔い改めながら和解する教会です。海浜幕張恵み教会が進展する中で争いや葛藤や衝突をなくすことはできないと思います。よくこれよく結婚準備クラスで半分冗談で言ってるものは、はい、じゃあ結婚しますよねって、で結婚の中でその争いをなくすこと、なくす方法は一つしかありません、別居することですっていう。やっぱり罪人同士の、それはもちろん進めませんですけれども、罪人同士が一緒に住むことによっていろんな 罪がぶつかることはもう大前提なんですね。だけどある人は、いやだけど私たちは表面的にその表に出して争うことはありませんって言ったら、冷戦はまだ戦いですよねっていう、もう文字通りですよね、冷戦はまだ争いです。ですから教会が成長する中ではむしろ争いや衝突が残念ながら増していきます。教会の中で争いが起こった時、私たちに求められるのは何でしょうか。和解しないままで前進できる教会はありません。キリストの体ってよく言いますよね。真っ二つにされた体が全力で前進することはできるでしょうか。じゃあ真っ二つはちょっと、じゃあ腕をじゃあここだけを切って、ここは和解してますけど、ここは和解されたのでここ切りましょうってだったら全力で前進できませんよね。バンドエイドをちょっと貼ってこうやって緊急処置をして前進することできると思いますか。とんでもないです。お互いに悔い改め、お互いに謝り、十字架の前で和解することによって私たちは前進することができます。これは夫婦関係においても、家族関係においても、教会員同士の関係においても同じです。ですから海浜幕張恵み教会、私たちは恵みによって進展する教会として常に神の恵みに立ち返って和解し続けることを覚悟しているのでしょうか。ですからまた小グループで一緒に考えていただきたいことは、これです。この3つの角度です。1つ目、神の恵みは私たちが好まない望んでいない状況へと導かれることもあるのだという覚悟はありますか。2つ目、指摘されたくなかったり認めたくない罪を告白し悔い改め続け前進する覚悟はありますか。3番目、常に神の恵みに立ち返って和解し続ける覚悟がありますか。ぜひ小グループで話し合って今後について一緒に話し合って祈っていきたいと思います。一言お祈りして最後のその賛美歌一曲歌いたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、アンティオキア教会の模範に感謝します。私たち、まあ、表面では本当に、働きが、すごく画期的な教会だったんですけれども、教会の中でもいろんな人間関係の問題がありました。しかし神様、あなたは恵みを注いでくださったことを心から感謝します。どうか神様、これ恵み教会の中で、恵み教会が進展する中で私たちも、この3つの覚悟をしなければなりません。どうか神様、私たちに勇気と信仰、そして平安をお与えください。そしてこれからの、まあ、交わりを、祝福してください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。